昨年10月からの子ども手当の申請はお済みですか？期限までに申請しないと4月分も受け取れなくなります。子育て支援課子ども医療手当係へ。3月31日までに必ず申請してください。昨年9月分までの手当を受けていた方も含め、子ども手当認定請求書を提出しないと10月分からの子ども手当は受け取れません。期限までに申請を行わないと、申請月の翌月分からしか受け取れなくなります。例えば、4月2日に申請すると、4月分も受け取れません。ご注意ください。認定請求書を発送しました。23年11月中に発送した子ども手当認定請求書を未提出の方には、2月末に再度書類を発送しました。請求書に記入の上、同封の返信用封筒で3月31日の消印有効で必ず提出してください。なお、郵送事故による請求書の未着、延着についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。公務員の方は職場、勤務先で申請をしてください。昨年10月以降に他の市区町村から転入した方とお子さんが生まれた方、3月に申請しても手当は遡って受け取れません。申請が遅れると遅れた分の手当を受け取ることができなくなりますので、速やかに転入・出生の翌日から15日以内に申請をしてください。国民健康保険高齢受給者証を送付します。現在ご利用の国民健康保険高齢受給者証以下高齢受給者証の有効期限は3月31日です。4月1日以降の高齢受給者証を3月中旬に世帯主宛に簡易書留郵便で送付しますので、配達員から直接お受け取りください。有効期限の切れた高齢受給者証は4月以降、同封の返信用封筒で返送するか、国保年金課国保資格係区役所東棟2階9番窓口、またはお近くの区民事務所、分室、駅前事務所に返却してください。負担割合、一部負担金の割合は3割または1割で3月までと同じです。平成20年4月から1割の方の負担割合が2割に改正されましたが、25年3月までは軽減特例措置により1割に据え置かれることになりました。1割の方の負担割合の表記は2割、ただし有効期限までは1割となっています。有効期限、高齢受給者証は毎年8月に前年の所得状況で負担割合の判定をします。そのため有効期限は平成24年7月31日です。ただし有効期限までに75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日、負担割合の変更が予定される方は変更予定日の前日が有効期限です。問い合わせは国保年金課国保資格係へ。区内の空間放射線量等測定結果、区は区内の空間放射線量等の測定を実施しました。測定結果は区ホームページでもご覧になれます。ホームページは http://www.city.sugimai.tokyo.jp/ です。なお、今回の測定結果は健康への影響は心配ないレベルであることを確認しました。問い合わせは各担当課へ。放射線量測定に関する全般的なことについては危機管理対策課、放射線量測定の方法については杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991 へ。区立保育園・小中学校等定点測定、測定日 2月21日。単位はマイクロシーベルト毎時。測定機器はシンチレーションサーベイメーター TCS172B です。空間放射線量の測定値は地上1センチ、地上50センチ、地上1メートルの順にお伝えします。施設名、桃井第五小学校、下井草 4-22-4、測定場所、校庭芝生、0.05、0.05、0.05、久我山小学校、久我山 5-18-7、校庭、0.05、0.05、0.05、松の木中学校、松の木 1-4-1、校庭、0.06、0.06、0.05、高円寺東保育園、高円寺南 1-28-4、園庭、0.06、0.06、0.05、妙正寺公園、清水 3-21-21、砂場、0.05、0.05、0.05、塚山公園、下高井戸 5-23-12、砂場、0.06、0.05、0.06、荻窪南保育園、荻窪 1-1-6、砂場、0.07、0.07、0.07、松の木保育園、松の木 2-33-6、砂場、0.10、0.08、0.08。以上です。問い合わせは危機管理対策課へ。区内3カ所定点測定。測定日2月21日。単位マイクロシーベルト毎時。測定機器はシンチレーションサーベイメーター TCS172B です。測定高さは1メートルです。施設名、杉並区役所、阿佐ヶ谷南 1-15-1。測定場所、区役所青梅街道側 0.07。杉並保健所、荻窪 5-20-1。保健所前駐車場西側 0.06。衛生試験所、高井戸東 3-20-3、試験所玄関前駐車場 0.09。 以上です。問い合わせは危機管理対策課へ。区立小中学校保育園等の給食食材。2月17日現在、区立小中養護学校保育園の給食食材計273検体を測定した結果、健康に影響を与えるものはありませんでした。測定結果は区ホームページをご覧ください。問い合わせは学務課保育課。住民基本台帳の閲覧状況を公表します。問い合わせは区民課住民記録係。住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは、住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名、住所、生年月日、性別を閲覧するものです。閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で閲覧が可能となります。閲覧が認められる主な理由は次の通りです。1. 観光庁が職務で行う場合。2. 公益性の高い調査研究に利用する場合や、公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合。商業目的、ダイレクトメールの発送を目的にしたものなどによる閲覧は認められていません。また、閲覧が行われる際には、区職員が立ち会います。住民基本台帳法では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表することとなっています。23年10月から12月の公表分は 次の通りです。住民基本台帳の閲覧状況、23年10月から12月分。国または地方公共団体、住民基本台帳法第11条第3項に基づく公表文。1、閲覧請求者、自衛隊東京地方協力本部、計16回。請求事由概要、自衛官等の募集に伴う広報のため、個人または法人、住民基本台帳法第11条の2第12項に基づく公表文。閲覧申し出者と委託者等。2、社団法人中央調査者、委託者内閣府大臣官房政府広報室。利用目的概要、国民生活に関する世論調査のため。3、社団法人新情報センター、委託者総務省統計局統計調査部、家計消費状況調査のため。4、株式会社日本リサーチセンター調査部、共同申し出者、独立行政法人労働政策研究研修機構。共同申し出者とは、委託により第三者、受託者に閲覧をさせ、受託者が閲覧で得た個人情報を委託者が受け取る場合の委託者のことを言います。利用目的、子どものいる世帯の生活状況及び保護者の就業に関する調査のため。
5、社団法人中央調査者、共同申し出者、 NHK 放送文化研究所世論調査部。2011年11月全国接触者率調査、テレビの見られ方などについての調査のため。
6、社団法人中央調査者、委託者 NHK 放送文化研究所世論調査部ほか3団体。言葉の揺れに関する調査、テレビ放送についての調査、鍼灸マッサージ療法の国民受領調査、成人の喫煙に関する全国調査のため。7、社団法人中央調査者、共同申し出者、 NHK 放送文化研究所世論調査部、情報とメディア利用についての調査のため。8、社団法人中央調査者、委託者内閣府大臣官房政府広報室、社会保障税の番号制度に関する調査のため。9、社団法人中央調査者、委託者社団法人日本新聞協会、メディアの接触と評価に関する調査のため。10、社団法人中央調査者、委託者独立行政法人労働政策研究研修機構、第6回勤労生活に関する調査のため。11、株式会社日本リサーチセンター調査部、委託者内閣府男女共同参画局、男女間における暴力に関する調査のため。12、社団法人中央調査者、共同申し出者、 NHK 放送文化研究所世論調査部、防災エネルギー生活に関する世論調査のため。13、社団法人中央調査者、委託者内閣府大臣官房政府広報室、森林と生活に関する世論調査のため。14、社団法人新情報センター、委託者内閣府政策統括官付参事官、平成23年度食育に関する意識調査のため。15、株式会社サーベイリサーチセンター、共同申し出者東京都下水道局、平成23年度広報・広聴アンケート調査のため。16、 株式会社タイムエージェント、委託者東京都生活文化局、広報・広聴活動に関する調査のため。17、株式会社サーベイリサーチセンター、委託者厚生労働省健康局、計2回、肝炎ウイルス検査受験状況実態調査のため。18、株式会社日本リサーチセンター調査部、共同申し出者日本銀行情報サービス局、生活意識に関するアンケート調査のため。19、社団法人新情報センター、共同申し出者内閣府経済社会総合研究所、消費動向調査のため。20、株式会社ビデオリサーチ、委託者日本タバコ産業株式会社タバコ事業本部、全国タバコ喫煙者率調査のため。21、社団法人中央調査社、委託者国土交通省土地建設産業局、土地問題に関する国民の意識調査のため。22、社団法人中央調査社、委託者内閣府大臣官房政府広報室、自衛隊防衛問題に関する世論調査のため。23、社団法人中央調査社、委託者野村総合研究所、テレビ視聴に関する調査のため。24、社団法人中央調査社、委託者 NHK 放送文化研究所メディア研究部、生活意識に関する調査、日本人とメディアに関する調査と言葉の揺れに関する調査のため。25、社団法人中央調査社、委託者内閣府大臣官房政府広報室、社会意識に関する世論調査のため。26、社団法人新情報センター、委託者内閣府政策統括官付参事官、平成23年度自殺対策に関する意識調査のため。27、株式会社 SP 研、委託者東京都生活文化局広報広聴部、健康に関する世論調査のため。以上です。なお、閲覧状況の詳細は区ホームページでご覧になれます。 http://www.city.sugina.my.tokyo.jp/